トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということで9月1日、はい、新学期
ですね。
始まったようですね。
はい、
なんか朝報道では9月1日は一番その自殺する、
ね、
18歳以下の子がね自殺する数が多いという
か、なんでだろう、学校行きたくないって、
まあ、そんなんじゃない、例えば1学期にいじめられてて、夏休みそこから逃げれてたのにまたあんなとかあるんじゃない、ね、40日間それに悩んじゃうとかもあるかもしれないしさ、
そういうパターンですか、
ね、だから、
危ない
ね、まあ、そんなすぐ死とかね、あんまり考えないで、ね、2学期はもっと楽しいかもしれないしさ、
そうそう、
だからまあ俺がこういうのもなんなんだけど、
ね、そういう理由なんですかね。そうそうそう、もしかしたら
なんか楽しいこといっぱいあるんでね、そんな思い詰めずにできればいろんな人とお話ししてもらえたらいいかなと、ね、思ったりもします。
夏休みの期間って重要です ね、 そう考えると、
ね、そうだよね、だからそういう間に友達といっぱい遊んだ方がいいよ。宿題なんかやんなくていいよ。いやいや、そんなの
やらないタイプでした。
いや、やりましたよ。
あ、
しっかりと、
ね、
はい、きっちりと、
へえ、はい、見張られながらですか。
いや、全然全然、
あ、自分からですか。
自分からっていうかあるものをやるっていう
ね。私自分から宿題したことないですよ。
それダメなはずまあね、でもあんまり楽しいもんじゃないよね。
うん、
だからちゃんとやってたかどうかは別です。出せるものはやってたぐらい。
さすがですね。
決して絵日記みたいなのにいとこのジョンがアメリカからやってきたとかそんなことは書いたことない急に親戚が増えたりもしないけど、ね、まあ、
きっちりとき
っちりきっちり、でも毎日ね、いろいろ過ごしてたってそんな書くこともないからね。
そうですよね、
だからまあかなっていう感じ。全然話違うんだけど、今日の今朝6時半頃に、
はい、
北九州若松で工場が爆発したっていう、
は
い、
何の工場ですか。
それが分かんないんだけど、それがさ、目覚ましテレビでね、
はい、
福岡県北九州市若松で工場で爆発事故が起こりましたって言ってて、
はい、
うわー、すげえローカルなところの地名言ってるわと思ったの。で今日ちょっと職場に行って、
はい、
若松に住んでる女の子がいたから、
はい、
若松なんか工場が爆発しちゃったんだってって言ったら、なんと家が揺れたんですって、超近かったんですっつって、だからそう、なんかほらつい最近中国でも工場が爆破されちゃってなのか爆破、はい、なっちゃってなのかなんか分かんないけど、薬品とかさ、さまざまなものがあって自然発火もあるのかな、なんかそういうことがあったじゃない、
はい、
だからすごく怖く感じたよね。
そうですよね、
うん、だからさ、
大丈夫なんですかね。
あ、その子は全然大丈夫なみたいなんだけど、工場の方はちょっとね、まだわからない、追加の情報を聞いてないんで、なんかね、9月1日ってあんまりいいニュースなかったなっていう感じ。のだってオリンピックのね、エンブレムとかさあ、なんか
うわ、
うわ、画像、
ちょっと画像見た、めっちゃ煙がすごい、
すごいすごい
爆発、
え、なんか雲のね、飛行機の上から雲撮ってるみたいなね、
怖いです ね、
ね、まあ、そのエンブレムね、
エンブレム
あれ俺ね、ずっと言ってんだけど、フェイスブックとかでも言ってんだけど、もうエンブレムなくていいよ、 だってオリンピックのマークあるんだもん、
まあそれでね、まあ、
確かにそれでいいじゃん、文字でいいよ、ひらがなでいいよ、うん、東京とか ね, ねそんなんでもいいしさ、あの招致の時のね、うん、お花の桜のね、うん、ああいうのモチーフにしたのあったじゃない、
うん、
あれで定着してんだからさ、ああいうので、うん、あのね、東京オリンピックにも行きたい俺とすればさ、
はい
ね、僕の、ね、知ってる選手たちもそうなんだから、うん、もうそんな今こんなことで揉めないでほしいという一選手の願いもあるかなというところ、
うん、そうですよ ね,
ね, もうね、
もう始まる前からなんかいろいろありますよね、オリンピック
なんか競技場じゃなんじゃかんじゃとか、うんね、エンブレムがとか、まあ、だから逆に言うと次何があるんだろうね、
ね、そうですね、なんかまた出てきそうですよね、うん、いろいろ、
ね、だからこういうことにこう危惧しながら、例えば東京オリンピックに出れる選手とかが、うん、いろいろあったけどよかったですになるのか、いろいろあってやっぱりねってなるのか、
いや
たまんないよね、
はい、
いや僕もだからこれ選手も頑張んなきゃいけないし、
うん、
サポートされるね、選手のサポートされる方も、
うん、
頑張らなきゃいけない部分もあるだろうし、もちろん政府も頑張らなきゃいけない、5年間本当にみんなで頑張り
で
ほしい
ですね。でもまあなんかいろいろある分楽しそうですね、なんかなんかまあいろいろあったけどみたいになりそうじゃないですか、結局ここまであったら
そうなってほしいよね。でもね、そのオリンピックで言えばあの柔道の野村選手が引退して、
はい、
知ってます、うんうんうん、40歳、俺と同い年、知らなかった、
そう40歳、
そうそうそうそう、で、ね、すごかった、あのね、野村選手のことはさておき、
はい、
奥さん野村選手の奥さんが試合を見てる映像がね、
うん、
出たんですよね、
はい、
その時に、え、今何、よくわからんけど勝ったどう、一本取ったの、へえ、よくわからんけどおめでとうって言ったのね。だからね、無条件でさ、やっぱ応援するんだね、うん、家族って、
ね、
もルールがとか、
うん、
例えば僕で言ったらさ、早いとか遅いとかさ、
うんうん、
まあ、ここのなんかね、変えたとか部品変えたとかさ、そんなこと関係ないんだねと思って、
う
ん、
そうですね、
頑張ってる人をもう真摯に応援するっていうのが家族だし、
うんうん、
ファンなんだなと思って、
そう、なるほど ね, ね、
だから僕、うん、あの野村選手の試合とか、あの一本背負いとかね、ああいう技の素晴らしさももちろんあるけど、
うん、
僕はね、あの奥さんの応援の仕方に心を打たれたね。
なるほどね、
俺も頑張って応援しようと、自分を、
うんうん、ね、そうですね、
真摯にね、
そうそうそう、そうそう、
まず自分が自分を応援しないと誰も応援してくれないんで、
頑張ってることを認めてください
ね、
はい、
ということでオープニングは長々と喋りましたが、ということで原曲いきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告とでございます。はい、雨続きで、
多いですね、
全然乗れないっていうこともありなんですよね、
はい、
で10月末にレースがあるんで、
うん、
言ったらあと2ヶ月どう過ごすか、
もうあっという間ですよ ね, そう
だからね、2ヶ月とかね、ちょっとね、焦ってきてる感じします。
焦ってない風に言って、
ってるんだね、
やっぱちょっと内心焦ってます。
うん、なんかどうしたらいいか分かんないくなっちゃうね。走ってると考えることいっぱい出てくるわけ、
はい、
ここでギアを入れた方がいいとか、曲がるときにここだとか、引く力も必要だけど押す力もいるなとか、いろいろ考えること出てくるんだけど、
はい、
乗ってないと思考能力というか回路が停止してしまって、あ、今日も雨だみたいになっちゃう、ね、
そっ か, そうそう、だから晴れてくれないと、
そうそう、だから、まあ、あの晴れないまでも曇りで十分なんでと思ってはいます。とはいえ今日も自転車で来ましたけど、
今日午前中雨降ってましたよね、
うん、降ってました、
大丈夫でした、
大丈夫ですね、うん、まあこれぐらいね、今日福岡天神にいらっしゃる皆さんはもうこれから降らないのかな、降るのかな、わかんないけど、
まだ微妙です ね,
ちょっとパラつくぐらいなんで、うん、まあ、これぐらいだったら全然我慢できるというか、
うんうん、
まあ、頑張って飛ばすかなみたいな というところですが、うん、こういう時はあのハイスピードトレーニングはいいかなと思います。
あ、もう雨に濡れないようにさっと帰るってことですか。
もうこれ以上濡れたくない、一生懸命走るぞみたいなね、
滑らないようにしてくださいね。
そうそうそう、雨に、そういうのも、ね、気にしな、うん、もちろん雨の中のレースもあるので、
ああ
のそういう意味ではね、 そういう風に捉えて雨の中を走るというのがいいかなと思いますし、僕もともとウェットのレース得意なんですよね、雨のレース。なぜかこう本能的に濡れたくないから、いつもより
早くなっちゃう、
いつもより記録がいいっていうのもあります。あの昔はあの台風の日にわざと出かけて行って、はい、バーッと走ってもう全身びちゃびちゃになって帰ってくるとかいうのもやってましたね。
トレーニングの一つですか、
うん、
それも。
やっぱりなんかこういろんな環境、外でやるレースなんで、いろんな環境でやった方がいいかなっていう気はするので、うん、まあ、こういう雨の日もいいし、
うんうん、
まあ、カンカン照りの日もいいし、
うん、
っていうところはあるんで、まあ、さまざまな天候の中で走る。
雪の日とかもあるんですか。積もっちゃダメ、
ね、積もっちゃダメだね。
危ないですもんね、うん、もうあれは
雪の日はさすがにレースはないと思うんだけど、雪の日はちなみに走ったことないね。
うん、危ないですよね。
平地は多分いいんだけど、うん、ちょっとした坂とか下りとか滑りそうで、ちょっと怖いんで、それはあんまりやったことがないかな、うん、
うん、
うん
うんうんうん。
だから雨の路面とかでもね、ちょっと滑ったりするし、
うんうん、
まあ、そういうこともちょっと考えると雪の日は無理かな。まず外に出ようって気にならないんだけどね。
ならないですよね、うん、筋肉も硬くなりそうで寒すぎて。どうなんですか、うん、あれ固まるんですか。
ね、アップに時間かかる。
あ、温めて
動く、うん、筋肉がやっぱり温まってこないとしっかり動けないっていうのもあるし、で大きい筋肉であればあるほどね、やっぱその熱量は出るんだけど、そこまで、ね、はい、温めるまで時間かかるし、で僕はあのクリームを、秘密クリームを塗ってます。シークレットクリーム。
あ、それはもう秘密ですね、まあ、言えない、
ちなみに言うと名前が分かんないからシークレットクリームなんだけど。
分かんないんですか、
うん、なんかよく分かんない。
それを塗ると柔らかくなるんですか、筋肉。
柔らかくなるっていうか熱くなります。
へえ。
ポカポカするクリームがあって、でそれをスーッと塗って、うんうんうん、ちょっとこう筋肉をこう動かしてみたりとか、まあ簡単に言うとこう、うん、腕とかに塗って腕を、ま、先に回しておくとかね、そういうことをするとちょっと筋肉が温まりやすくなって、
うんうんうん、
で、まあ、走りやすいというか、まあ、アップの時間が短くていい。
うーん、なるほど。走る前は温めて、走った後は冷やすんですか、うん、
走った後は冷やします。あのずっと冷やしてなかったんだけど、事故に遭ってから冷やすようになったんだ。
最近じゃないですか。
つい最近なんだけど。いやでね、それまでは結局、はい、そのプロレスとかね、
うん、
その瞬発的な運動だったから、そんなにこう痛めたら冷やすとかそんなんだったんだけど、
はい、
あの長く走っててもあんまり気にしてなかったわけよ、
うんうんうんう
ん、なんだけど本当につい最近走るようになって、それこそこの間東京じゃなくて、広島から長崎走った時も、うん、
はい、
あの休憩の時に冷やしたりして、でまた走るとか、で本当にしっかり冷やせば、
はい、
またすぐ走れるようになるんで。
そうなんですね。そんな違うんですね。
そうそう、全然違う。で、あの氷とかだと、0度以下にはならないから、
うん、
あの他のスプレーとかあのゲル状のものとかっていうのは0度以下に下がってしまって体が冷え切ってしまうっていうことで、氷がすごくいいよっていうのを入院中に聞いて、
そうなんですね、へー、
でこれはもう絶対そうしようと思って、それ以来氷で冷やす。
なんか原始的ですね。
そうそう、なんかアイスのとかあるじゃない、
はい、
ああいうのって冷えすぎちゃうんだって。
あ、冷えすぎてもダメなんですね。
そうでね、本当に5分10分ぐらいでいいらしいんだけど、ずっとね冷やしてるっていうこともなくていいらしいんで、なんでまあ一応氷を使うと。
ちょっと参考にしてみます。
だからこうね、あのアップするときはなるべく温めてやって、
はい、
だからあの整体院とかね、整骨院とかで最初にあのマッサージする前に、あったかいホットパックとかね、
あ、なんかエステっぽいのでもしますよ ね
背中に
と
の
か分かんないですけど、
乗せてやったりするじゃない、
うんうんうん、
だからやっぱり動かすためにはこういいんだろうね、温めるということは、
そうですね、うん、うんうん、なるほど。
でその後やっぱり冷やして、でゆっくり休ませる、
うんうん、
だから あのハードのトレーニングした後はそれこそサプリメントを取ったりとか、
はい、
まあ、簡単に言ったらプロテインを取ったりとか、そういう風にして筋肉に栄養を与えないとまた復活しないんで、
うんうんうんうん、
っていうこともあるんだよね。だから僕はあのサプリメント大好きなんだけど、あんまりいろんなもの取りすぎると僕らドーピング、
うん、あー引っかかっちゃうんですか、うん、サプリでも。
そうそう、なんかあのリポディ飲んじゃダメとかさ。
え、そう、ダメなんですか。
ダメダメ。
え、
でね、
わかるんですか、飲んでたら。
いやいや、わかんないけどさ、俺は俺はこれがとかわかんないけど、やっぱり調べるし。でね、僕はあの肩が怪我したでしょ、だから鎮痛剤結構飲んでたんだけど、鎮痛剤もダメだから、あと風邪薬ダメでしょ、だからね、
結構厳しいんですね。
いや、厳しい厳しい。だからもう今から飲まないようにしないといけないし、
うん、それに慣れてってことですね、飲まないで。そうそうそうそう、
だから食生活とか睡眠とか非常に重要になってくるかなと、うん、だからまあ、 あの雨降って地固まるじゃないけど、
はい、
まあ、走れない時期はそういう勉強をすると。
うん、なるほど。
体幹トレーニングの復習だとか、
あ、ね、そういうことをじゃあされてたんです ね、
雨なんかパラパラとね、こう汗かきそうだからさ、嫌じゃんだから、あ、こういうのはね、そうだね、大事だなみたいな。
イメージトレーニングですね。
あのね、ちなみにイメージトレーニングっていうのは、
はい、
やったことないことをイメージするっていうのはイメージトレーニングではないからね。やったことあることをもう一回頭の中で反復するのがイメージトレーニングなんで、あのイメージ、やったことないことを想像するのはただの妄想だからね
そうなんですね。
そうそう、
イメトレじゃないんだ。
そう、あれはね、イメトレじゃないです。
じゃあほら、自分がほら、あのうまくいくことを想像するとそうなるとかってよく言うじゃないですか。
願望、願望、それ、
想像か、願望か。
そうそう、想像と願望、妄想、うん、
イメトレじゃないんだ。
そうそう、だからイメージトレーニングっていうのは、例えば僕10月末にレース行くんだけど、うん、
はい、
そこのレースは今まで3回出たことあるのね、
うんうんうん、
だからコースが分かってるんで、
はい、
目をつぶって、あ、こうやってここ登りがあったな、こうやってこいでたな、
あ、リアルですね、
とか、それで
トレーニングだ、それ。
そうそう、それで例えばハンドルを200回ぐらい回すと上に登れんなとか、そういうのを想像しながら、じゃあこんな感じかなって、登ったら下るよねって、この時の時速が30、40ぐらい出たよねとかっていうのを、こう、
わー、それトレーニングですね。
そうそう、で下って、左に曲がってとか、でヘアピンがあってとかっていうの、これを細かく追っていくのがイメージトレーニング。
そんなに厳しいものだったんですね。そうそう、
だから20分の道のりを例えばここから天神の駅まで歩いていくことを、
うん、
あの目をつぶってこう思い出すでしょ、細かく、
はい、
一歩一歩とか、うんうん、例えばここの扉を開けてみたいなとこから、うんうん、そうすると歩いた時間と同じぐらい妄想に時間かかる。
そっか、細かく考えると。
そうそう、細かく考えると、
あ、そうなのかもしれないです。そうそうそう、
だから、うんうん、あのイメージトレーニングやってて、こう漫画とかで、はい、はーとか言って汗かいたりとかしてるじゃない、
はい、
あれ本当に汗かくからね。だからイメージトレーニングなかなか侮れずと。
わー、すごい。
でございます。
やっぱそれって効果出るんですか、イメージトレって。
出ます。
もう一つの経験みたいにちょっと近くなるんですかね、うんうん、
だから汗もかくし、脳の中がガーッと回るんで、
へえ、は
い、だからそういう風にやるのもいいかもしれない。
なるほど。
そうですね、だからイメージトレーニングって妄想じゃないよっていう。
は
い、そうでございます。皆さん勘違いしないで
参考になりました、
はい、ということで、はい、先週13,450キロ、
うん、
はい、今週も13,450キロということで0キロと、
うん、
はい、まあ、あの実は来週、あ、今週末じゃなくて来週末、あのリレーフォーライフって言って24時間リレーマラソンに出たりとかしますので、
はい、
まあ、その中でこう調整できればなとちょっと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。
お願いします。
ブンちゃんのシャトリーミュージック、
はい、続いてはブンちゃんのシャトリーミュージックのコーナーです。
はい、
2週間ぶりです。はい、先週は台風でちょっとお休みいただいたんですけど、大丈夫でした？台風全然動かなかったですよね、朝から電車とか。
あ、全然動かなかったね。で、まあ、一応ここには来れたんだけど、うん、
途中新幹線が動きました。夕方ぐらいから。
そうそうそう、新幹線には乗れました。
うーん、
大丈夫です。
私電車が動いたのがもう夜9時ぐらいでしたもんね、うんうん、
あ、動いたんだ。でも
動きました、電車の音が聞こえました。 で気づきました。ああやっと動いたんだと思って。
なるほど。
ずっと会社も休みで自宅待機だったんですけど、うん、一応今の会社そのまあなんか、
はい、
患者さんが来てっていう感じなんですけど、はいはいはい、77人来たんですよ。
マジで。
あの雨の中絶対誰も来んやろとか思いながら。
あれ西鉄バスも動いたのかな。
西鉄バスも途中止まってたっぽいですよ。だって西鉄電車がお昼の3時に動き出したらしくて。
地下鉄も止まってた。
地下鉄は多分お昼ぐらいから動き出したっぽいですよね。
でもすごいね、あんだけ交通網が麻痺することってそうそうないよ
ね。え、ね、そうですよね。
僕らが子供の時もあったのかな。
え、でもあそこまでひどいのなくないですか。でも台風の被害がっていうか警戒心がひどかったですこの前。
天神西新幹新幹線じゃなかった、地下鉄動いてた。
へ、えーあそこが動いても私田舎なんで
何の意味もないし、はい、みたいな。
でずっと外見ながらいつ動くんやろと、動き次第出勤だったんで、あ、まあ、気合は入れてずっと自宅待機してたんですけど。
気合を入れて自宅待機ってなかなか難しいね。、うん、
だからやることもなんか手つかずだったんで映画を見ました。
がっつりお休みやんけ。
いや見たかったやつがあるんですよ。銀河鉄道の夜って見たことあります？
宮沢賢治。
はい、
はい、
あれを、うん、私本でも全く分かんなかったんですよ。本読んでも。で漫画のがあるんですよね、うん、猫の絵のほらあ、ま、猫が主人公かあの絵のやつがあるんですけど、 あれを見てすごい感動しました。
うーん、
なんかタッチをかタッチ、うん、あの漫画のあるじゃないですか。 あの人があの監督が監督してるみたいですよ。
足立みつるさんが
監督。えその人だったっけ名前。それあそれあ作家さんじゃないですか多分。監督
え、足立みつるさんが漫画家さんだよ。
漫画家さんか、うん、そのアニメの監督。監督っているんですかアニメに。
アニメの監督いますよ。
それがその人が監督してるやつかな、うん、
なるほど、
うん、
ふわっとしてるね。
ふわっとしてる。でもそれすごい良かったです。だからいいお休みになりました。ありがとうございました。
そんな話。
はい、あでもまあ世界陸上とかもね盛り上がって今
あ今ね
今ね、
はい、
そう競歩が
サニーブラウン、あそっち、あの競歩、銅メダル
すごいですよ ね。いやテレビあって、はい、競歩かと競歩とか見てもなと思ってピッて書いたんですよ。
次の日、ね、競歩はあのついこの間ね、
はい、
あの金メダルと か、
うんうん、
なんか取ったりすごい記録が出たりして、
うん、
あのかなり注目された競技。
あそうなんですね。
そうです競歩、うん、
競歩って結構あれ足が浮いちゃいけないとかいろいろあるらしいですね。そうそうそう
でチェックしてんだよね。審査員がで3回失敗すると外され、うん、失格になっちゃうでしょ。
なんであの競技できたんだろうって思いますもん。競技として
走るのはすげえ疲れるけど長く早く走りたいみたいな感じ。
あれが得意な人が考えたんでしょうね。もうこれを競技にしようとか
競い出したんでしょうね。こいつ非常に速いなみたいな。
歩くの
速っつって。あのちょっと違う世界陸上じゃないんだけど、は
い、
浜松ハーフマラソンっていうのが北海道であって、
はい、
で車椅子マラソンの選手もすごく出てるんだけど、はい
うんうん、
あの福岡県出身の、山本博之選手って言って、
はい
この間出場されて、
うん、
日本新記録ハーフの日本新記録を叩き出したんだけど、
うん、
僕ね山本選手何回かこうイベントでちょろちょろっと見かけるぐらい、まだお話したことないんだけど、
はい
年聞いたら49歳なんだよね。
現役ですか。
そうそう全然現役。49歳で日本新記録ハーフで叩き出すってすっげえなと思って、俺まだまだ頑張んなきゃとか、
まだまだいけますね、
思いましたね。
うん、すごい。
これずっと喋ってて悟れる？
いや悟らないですよ。
あ悟らないの？
あでも、まあ、その今日私がそのかけたい曲はそのユキの世界はただ輝いてっていうやつで、まあ、その世界陸上とか、まあ、オリンピックの話題今、はいまあ、なんかいろいろあるじゃないですか、はい、でもまあそれだけ世界が注目してるんだなと思って。
なるほど、
はい、
あいいとこに落ち着いた。待って俺このまま行って大丈夫かなと思って。
はい大丈夫です。
あよかった
ってことで、はい、はい、じゃあ聞いてください、はい、ユキの世界はただ輝いてです。